京チェーンソーズとヤマトアの自然資本論。
はい、東京チェーンソーズの高橋です。
ヤマトアの奥田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高橋さんとはあれですね、先週、
はい、
京都でお会いしましたね。
もうなんか3日間ぐらいずっとズブズブ一緒にいた感じだったね、はい、全然久しぶりな感じしないよね。
そうですね。いや、そう、なんかラジオ収録、ポッドキャスト収録はちょっと間が空いてる感じがするんですけど、うん、高橋さんとこの間会ったから全然懐かしくないんですけど、
ね、本当ね、はい、いやでも楽しかったね。京都は
楽しかったですね。ダイアログ京都、ね、すごくいい展示会でしたね、う
んうん、ね、本当になんか初めて今回ね、小森さんにお誘いいただいたところで参加を決めさせてもらって出ましたけど、やっぱりホテルの一室というあの空間にお客さんが入ってきてくれて、でそれで喋れるって、まあ、本当に会話もまあ弾むというか深くなるし、めちゃくちゃ他の展示会と比べても良かったなって思いました。
そうですね。しかも今回はまあ初、まあね、あの高橋さんと
そうですね、ようやく一緒に仕事をする
2年ぐらいこのラジオポッドキャストやってるんですけど、はい、初めて仕事を一緒にしましたね。
本当そうだね。なんかずっと喋ってるだけだったけど、ようやく共同出展という形で一緒に仕事しましたね、
はい、なかなか共同出展ないですもんね。
いや、ないね。いや、だからそういうのも含めて、まあ、他の部屋の人たちもね、あの、まあ、一社で出てらっしゃる方もいらっしゃいましたけど、やっぱりそのなんか意思をこう共にする人たちが大体一緒に出られて、うんうん、だからね、みんな和気あいあいやってたし、そういうところはすごくなんかそういうのも含めてよかった、面白いっていうかね、良かったなと思いますね。
ですね。普段こう独学で独自でやってるから、
うんうん、
一緒に出るとなんか気づきとか勉強になることがいっぱいあって、
確かに
すごくいい時間でしたね、あれは。
いや本当ね、確かに次の展示会でちょっとパクろって思うこともいっぱい。
やだ、やな言い方する。
いやなんかやっぱね、そうそう、展示の方法とか本当なんか各々考えがあったりするけど、なんか真似できるところは真似しながら、うん、っていうかね、完全にそれはもちろん同じようにするわけじゃないけど、なんか取り入れられるところは取り入れながらっていうところは本当になんか一緒に出たからこそ分かるところはあるね。
そうですね。まあ、常にやっぱ勉強だし、ね、やっていかないといけないなっていうのと、うん、高橋さんがやっぱ元食品メーカーということがあり、はい、山津と運のめっちゃうまいっていう感じ。
そう、共同出店ならではの大和さんの商品をひたすら売るっていう、
いや面白いですよね。
いや面白かった。
高橋の商品を紹介しちゃうっていうの、
めっちゃ食品売れるなって久しぶり
久しぶりの。
いや本当ね、なんかやっぱり、いや、もともと食品メーカーだったんだな俺って久しぶりに思いました。
そ
う
そ
う
そ
う、
その経験値をねすごい感じましたもん僕は。山の話よりも食の話の方が得意なんだろうなっていう感じをひしひし感じてましたけど、
ね、いやさすがにね11年間やってますから
ですよね。やっぱ経験の長さって本当にでかいわ、はい、まあそんなところで3月で僕今週っていうかね、その翌週もあの、うんうん、京都神戸とまた関西行ってて、関西づいているんですけど、
はい、
すごくあの新しい世界が広がってて面白いなと思いつつのところなんですけど、まあそれも結構何このあのポッドキャスト自然資本論のご縁なんかも結構いろいろつながっているところが実際はあったりして、
はいはい、
あのさっきのダイアログ京都でもね、あのリスナーというか聞いてますという方、
うんね、いっぱいいたね、
来ていただいたりとかしてびっくりしますね。ありがたしです。
うん、ありがたし、
はい、ありがたしですので、ぜひこう見かけたら声かけてほしいなっていう。
いや本当にでも最近ちょっと本当ね、ちょっとなんか もう以前より増して増えてきたというかね、なんかちゃんと言ってくださる人が出てきたし、
う
ん
う
ん、
まあ、若干最初はね多分社員しか聞いてない、大和のスタッフぐらいしか聞いてなかったの。
そうかもしれないね。まあ、今は、ね、もう本当に800近いフォロワーさんが一応 Spotify の中にもいてっていう、ね、本当にありがたい、本当にありがたいです。
はい。っていうのでちょうど2年前ぐらいから始めて、 あの丸々2周年ぐらい経ってきて、
はい、
でまあ今日がそのなんか、ね、年度っていう言い方が難しいんですけど、まあ、4月始まりとすれば、
はい、
2023年度はの最終放送回なの で、
そうです、ね、
ちょっと今年度2023年度のことを振り返りつつ、はい、まあ来年度に向けての話をしていけたらなというところで、はい、ちょっとそんな振り返りをの回にしようかなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
でなんかざざっと久しぶりに、
うん、
いやまあなんか毎年というか、ま、なんか断るごとに言ってるけど、
はい、
なんかすごいバタバタバタバタしてまして、
はい、
まあ、高橋さんもそうだと思うんですけど、結構忙しい中で、なんとかこう、ね、ゲストの方お願いしてとか、自分たちで雑談しようとかっていうのをやりながら、来てるから、
はい、
過去のことあんま覚えてなかったりするんですけど。
いや、そうだよね。なんかこう、今ね、ちょっと Spotify の中で番組の、その、放送回のタイトルだけこう、バーッと見直してても、
うん、
なんか、特に自分たち2人で喋ってるのとかが何喋ってるのか結構覚えてないかも俺
そうでもそのゲストの方とかを見返してたら、
うん、
そのリブラの小森さんとか、
はい、
バンブーローカルバンブーのエバラさん、
ね、はい、
ハブ&ストックのトヨタさんで山水湾の井上さんみたいな感じで、うん、いや結構素敵なゲストが来てくれてましたね去年。
いや今年ゲスト強かったね。なんか
すごく良かったです。
良かったですよね、はい、でも聞いてくれた人の感想も今年やっぱすごく面白かったって言ってくれることがなんかやっぱ多いなっていう印象はある。特にまあ、小森さんの回とか反応すごいもともと良かったですけど、まあ、その後もね、
うんうん、
ハブストとか江原さんとかの回も、まあ、ちょっとビジネス寄りだったっていうところもあるのかもしれないけど、でもなんか皆さんからの楽しかったっていう声がたくさんいただけたなっていう気はしますね。
そうですね、雑談の回のタイトルとか見てても、でもそれもそれで面白かったなっていうのは結構あって、
うんうん、
高橋さんの勉強会の
広
葉樹、落葉広葉樹専門
店、そうそう、であれで、ね、やっぱ広葉樹の回、まあ、種の回もそうなんだけど再生回数結構多いんだよね
あ、そうなんすね。
そう、勉強会ね、意外とやっぱ知りたい人も多いみたいで、
はい、なるほど、いいね。
そうそう、
やっぱちょっと高橋さんにもうちょい暇になって
るだからあれだね、半年ぐらいかけて一個テーマ決めといて、はい、蓄積しとかないといけない。
いやー、まあそうなんですけど結構むずいじゃないですか。
まあそうね、やるんだったら一気にやっちゃった方がいいかもしれない、
うん、そうそうそう、忘れちゃうもんだって
忘れちゃう、
なかなか時間取れそうだなと思ったら忙しいターンがやってきたりするから結構難しいんですよ。いや
ー、そうっすね、読めないっすねその時間は、うん、
読めない。でもやっぱ勉強しないとねってめっちゃ思います最近。
うんうん、
やっぱ本読む時間とかさ、はい、そういう時間がどんどんなくなってきてるなって感じはするので。
あ、まあ確かに奥田さん本当に忙しそうっすもんね最近、まあ、特にここ年末くらいから12月とか11月とか秋口から。
そう、秋口、秋めっちゃ忙しかったんですけど
ね、焚き火が仕事になっていた時期から、
焚き火が仕事になった時期は新しい世界観だったんですけど、
はい、
でそこから 1,2,3 と結構なんか展示会とか、
うんうん、
出張が多かったのもあって、
はい、
すごいバタバタしてたけど、しかもその時に結構まあ毎回じゃないですけど車移動が多かったりするんで、
うんうん、
まだ電車で移動とかだったらその時に本読もうとかあるけど。
そうね、車だとどうしてもね、何もまあポッドキャストは聞けるけど。
そうですね、ポッドキャストがありがたいって感じですね。
そうそうそう、本当そうだ、うんうん、
でまあなんか自然資本論っていうタイトルでやってきて、まあいろんな自然の資源にまつわる話をどんどんしていこうよみたいな話をしてるところなんですけど、
はい、
なので最近ちょっとまあ一時期森に偏りがちだったところで、まあ、今も偏ってるんですけど全然
うん、うん、
確実に 前回がその森里海みたいな話で、
はい、
もっと広く捉えていこうよみたいな話をねしてきたと思うんですけど、
そうですね、
高橋さん的には今気になる自然資本とかあるんですか？
あ、気になる自然資本か。いや
分野、
あ、分野、
うん、
なんだろう、気になる自然資本ねって言われるとちょっとなんかまだね、はい、その僕やっぱ3年、まあ、経つじゃないですか、チェーンソーズ
が、はい、
この、丸3年経つんですけど、
うんうん、
なんかやっぱりやればやるほどなんか自分が森の勉強不足だなっていつも思ってしまう。
結局ね、
そうなんか、まあ、
いや森、はい、
なんか 他のことももちろんめっちゃ興味はあるし、その、まあ、今回ねその山津と売ったりとか、あとローバカル番組の江原さんのねそのメンマの話とか聞いて、うん、やっぱ食関連もすごい興味はあるんだけど、やっぱりその森から生まれるプロダクトみたいなものの方に、
はい、
なんかねまだまだ深掘りしたいなっていう気がしてますね。
大事ですねよそ見しないっていう
一旦ちょっとやっぱり3年なんだかんだ、まあ、でいろいろ喋ってますけど、うん、3年って勉強全然足んねえなっていつも思います、
は
い、
ね。僕もなんか大学院行きたいもんね
言ってたね。
いやそう、まあいろんなやり方あると思いますけど、
うん、
がっつりなんかそこに身を置くみたいなのもやりたくなるタイミングもありますね。本当に
ね、そうですよね。でなんか、まあ、深掘りしないといけない、その森のことも深掘りしないといけないし、なんかそれをやっぱり成立させるためのビジネスの深掘りもしないといけないなと思ってて
うんうん、
だからその、まあ、僕の場合はねずっとマーケティングとかもやってますけど、なんか結局そっち側も勉強足んねえなって今めっちゃ思ってて
、はい、
なんか今書籍とかも、まあ、頑張って読む時間とかもなんとか作ったりはしてるんですけど、もうほとんどそこで消化してますね。他のところの勉強する時間が全然ない感じはします。
まあしょうがないけど、でもやっぱ森の話とかって勉強するの難しいですよね。
うん、まあ身体性を伴った方が絶対身にもなるし、なんか体感しないと分かんないことが多すぎて、
そうですね、すぐ忘れるよね
そうだすぐ忘れる。
だからなんか本当に自然というか、例えば草本とか好きな人ってめちゃくちゃこう詳しいというか、
うんうん、
童貞がすごい得意じゃないですか、
はい、
ああいう愛情に憧れる日もありますよね。
あ、わかる。
もう虫とか草とか花とか、この人めっちゃ愛してんだなみたいなのをさ見てて、なんかすごい小さい範囲でずっとこう楽しめるというかさ、
はい、
あ、ここにこれがあるみたいな話で、
はい、
僕には風景だったりするのに、その人には、うんうん、風景ではなくて生命であるみたいなのがさ
いや本当そうだね。なんかミクロの世界かマクロの世界かみたいなところもなんかあるのかもしれないけど、小さいところっていう言い方はちょっと間違ってる気がするけど、
うん、
ピンポイントで、ね、一つのことを集中して見るのが好きな方とかの話を聞くと、なんかそんなことまで見てるんだって、なんか勉強させられることがめっちゃある
そうっすよね。なんかある種アートみたいな感じで、
うん、
全く 見方社会とか世界の見え方が違うんだなって思うので、
そうだね、
羨ましいなって思いながら、
いや、
まあでも向き不向きあるしなとか思ったり しますけどね。
そうだね、もうこのさ35年間とか38年間とか生きてきたその色眼鏡がさ、はい、どうしても僕にも奥田さんにもついちゃってるじゃないですか、
はい、
自分にしかかかってない、そうそう、レンズが。だからその、
うん、
で違う人のレンズをかけられる機会って、でも結構自然資本論ってそういう意味ではいろんなゲストの人で奥田さんも呼んできてくれて、うん、で話聞いて、まあ、違う人のレンズで物事見れるいい機会だなっていうのは、まあ、自分でもめっちゃ思うんで、本当になんか喋っててめちゃくちゃありがたい、
ね、
もう普通にやってる側だけど、
はい、
勉強することもめっちゃ多いから
ですね。
そう、
いや本当そう、面白い
そう、面白がって聞いてくれる人もいるけど、多分絶対一番面白がってるのは僕と奥田さんのはずなん
で。そうですね。そう、すごい身になるもんね、やってて。
そうそうそうそう。
なるほどって本気で言ってるから。
ね。
そうですね。そういう自然資本を、それぞれの愛し方を持って、それを経済、まあ、ビジネスにしていくみたいなところが、結構ゲストの人たち共通点、共通してるところとしてはあるなっていうか、
うん、
その、まあ、ビジネスや経済の中でその自然とどう生きていくのかみたいな視点を持ってらっしゃる方多いから、やっぱり僕らも会社やったりとかしてる中では悩むポイントってやっぱ一緒だから、
うん、
でまあそうやって学んでいくと自分の身近な話としてと感じやすいですよね。
まあそうだ、確かにやってること近いっていうところは本当大きいと思うけど、うん、なんだろうね、自分たちの話に転換しやすいっていうことで自分ごと化されやすいのかな、きっと。
そうですね、自然の面白さみたいなのを深く深掘っていくのも超やりたいんだけど、なんか仕事とか研究とかっていうそれぞれの営みに紐づいてると納得感というかね、共感する部分が多分多いんじゃないかなって思うし、
うん、
小森さんの回とかはね、草木染めからどうやってブランドを作っていくのかみたいなのってこう意外と、あ、そういう方法確かにあるよねみたいなところをすごいね、僕らがめっちゃ勉強になった。
いや、そうだよね。でしかも今回京都で行って、あの蚕の味噌まで食べさせてもらってね。
そうですね、
すご
い。あの時にね話してたやつ、もし聞いてない方は59から61のどこかで話してると思う。
そうそう。いやー、でも本当ね、蚕とかのところも、いや、奥深いよなって思いますよね。なんか普通に見ちゃうとただの昆虫みたいに思ってしまうこともあるかもしれないけど、はい、やっぱりね、その森を作るところからそれもスタートしないといけなかったりとかっていうのも含めて考えると、ね、小森さん生命連環っていう名前で呼ばれてますけど、本当に循環を作っていくっていうか、うんうん、どういうふうにしたら良い循環を作れるのかっていうことをしっかり考えていかないと、まあ、なんか無駄が発生してしまったりで、なんか収奪が起こったりとかっていうことにきっとつながるんでしょうから、うん、まあ、本当なんかこう身につまらされるというかね、
うん、
話は小森さんの回特になんか感じましたね、僕は。
そうですね、なんだっけ、蚕味噌、
うんうん、
まあ、普通にうまかったですけどね。
美味しかったね。なんかあんまりその蚕つぶつぶでなんか殻みたいの感じるかもみたいなこと言われたけど、特にそんなこともなく普通に味噌やんみたいな感じだったね。
普通に
美味しくご飯につけて食べて、
乗せて。
そうそう。
いやー、そっかそっか。じゃあまあ今年度とか来年度、2024年度はまた改めて森のこととか、まあ多分野のことも含めて話していけたらなと思うけど、
はい
ですね、ゲストの方も含めて、だからこんな話どうみたいなやつとかあったら提案してほしい。
これ毎回言って提案来ないやつね。
うん、寂しい、
うん、まあでもコメントはね、うん、多少こうツイッターとかで自然資本論で書いてくれてる人もちょっとずつは出てきてるので、すごくそれも嬉しいところではありますけど、
うん、
やっぱそうですね、そう聞きたい話も書いてくれるとあれだね、なんか僕らもやりやすいかもしれない、やりやすいけど、でもか、それを中心にまた考えていくこともあるかもしれないんで、ぜひご意見をいただけると嬉しいですね。
ですね。なんか聞いてますって言われた時に、
うんうん、
ありがとうございます、なんかこんな話聞きたいとかありますかって聞いてます。
いや、聞いてないね、よく考えたら。
聞いといてよ。
うん、そうだね。聞いときます。確かにそうだ
ね。なんかね、忘れちゃうんですよね。うん、あと、でもやっぱ、聞いてる人たち、あ、でも僕聞いたことあるけど、なんかそんなに、こう、明確に、まあ、ある人もいらっしゃると思うんですけど。
あ、何が聞きたいって？
いや、もういつも通りでお願いしますみたいな感じだったりするんで。
うんうん。
了解ですって感じなんですけど
確かに、まあちょっと僕でも聞いたことないから、来週そういう方がちょっとうちの山にいらっしゃるので聞いてくださる方が、はい、ちょっと聞いてみます。そうなんです
ね、素晴らしい。まあでも聞かれたらさ、やっぱ難しいよね結構。
いやー難しいね、
こんな人ゲストにどうですかってパッと言える人相当考えてますよね出てくれたらいいなみたいな。
そうだよね、確かにそうだね、すぐ出てこないよね。こっちもゲストをリストアップするのもそこそこ一苦労だもんね
そうそう、結構ね難しいんですよね。なんかね、いつも頭悩ませながらやっぱりいろんな話聞きたいなと思いつつ、なんかどういう切り口で話してもらえるんだろうみたいなこととかね、うん、
そうだよね。でまあね、まあ、やっぱり同じ方向向いてる人に喋ってもらいたいっていうのもあるしね。
でもなんか林業の人って、
うん、
ほとんど呼んでないんじゃない
呼んでないね。それこそ森翔さんと あとはグリーフ、
みんなの父が、みんなの父に来ていただいた、
そうそうそうそう、
あそっかそっか、中井さんも
そう、中井さんもそうそう、そのでも2名かな。
森翔のね、森本達郎さんは誰よりも林業界の父でしたもんね
そうだね
20代の
いやー本当になんかね、スケーって感じだったね喋りも含めて。
そうですね、最高。父さんだなって感じだった。やっぱ なんだろう、森翔名簿の 4代目っていうさ、
うんうん、
その感じがありましたよね。
そうだね、
業界に育てられましたっていう感じの。い
やそうだよね、だって僕と奥田さんよりも業界歴は長いもんね多分ね。
そうですよね、生まれた時から森業界の御曹司として
そうだよね、だってね0歳の時からきっと横に磨き丸太があるわけだからね
そうですね、確かに。まあでもなんか最近、まあ、まあ僕らが山里出したっていうのもあるんですけど、
はい、
食とか農業とかめっちゃ楽しくて、
はい、
ね、林業の食といえばキノコなんですけど、
うんうん、
キノコもね今すごくやろう、いや頑張ろうっていう状態なんですけど、
なんかもともとあれじゃなかったっけ、椎茸を育ててましたよね、なんかみんなで食べる分くらいしかないとかって言って言った気がするけど
そうそう、原木椎茸、
はい、
あの最初、うん、椎茸やれたらいいねっつって3年前ぐらいに気打ちして、
はい、
でポロポロポロってっあの 6個取れましたみたいな12個取れました、
この木からね、1本のホダギからね。
いや1本じゃないですよ、30本ぐらいのホダギあって、
あそれぐらい気打ちして、
うん、
6本
で1年半経って、
うんうん、
いやなんだろう、雨が少ない年だったっていうのもあったんですけど、
うん、
でどうすればいいですかってスタッフから聞かれて、いや6個売りに行くの嫌やなって思って
そうだ、
6個ね、6個さ抱えて直売所持ってくのアホらしいな
そうだね、それは社員で食べた方がいいね絶対
思ったんで、ちょっとこの物価高騰につきみんなで食べようって言ったら、
はい、
翌年許可なく食べられたんですよえちょっと待ってちょっと待って、
あさ食べていいもんだと思っちゃった
いやこれ売るために作ってるからさみたいな
福利厚生
だ、みんなで美味しくいただきましたみたいな、あのツイッター上がってるの見て知るっていう、 あそうなんだ
いやめっちゃウケるね、いやいい福利厚生、
まあまあまあ そんなあそうそう福利厚生キノコなんでしょうがないんですけど全然いいんだけど、
うん、
まあそこを突破してというか、そこを次のステージに行くぞみたいな感じで、はい、今日もちょうどキノコ会議あったけど、金の会社さんに昨日行ったみたいで、
は
い、そういうの共有とかもらってたんですけど、
はい、
やっぱキノコとか食食べられるってすごく豊かだなっていうか楽しいなっていうのがあって、でまあそれと同時にちょっと森の中でキノコ育てるみたいなこともやっぱ挑戦したいなみたいなとこで、
はい、
でそれはかなり時間かかるらしいんですよ。でまあ
そうだった、森の中でってだからほだぎじゃなくてってこと、
まあ、ホダギ、そうですね、ホダギに菌打ちしてっていうよりは、実際生えてる木にこう菌を根付かせて、
あー、なるほど。
まあ、天然キノコみたいなノリで、
はい。はい、
が取れる森を作るみたいなのをやれたらいいっすねみたいな話してるんですけど、
はい、
その大学の先生と一緒にやってて5年10年かかりますねって言われてで、まあ、その時に
長いね、
そうそう、でそれをやる人がやっぱりあんまいないんだって話してて、
はい、
でその時に僕が、あ、10年っすねっつって、10年経っても僕まだ45歳なんで全然大丈夫ですっていう話をしたんですけど、
うんうん、
でもそれって確かにちょっとあるじゃないですか、まあ、林業はもう60年なんで若かろうがなんだろうがあの木の収穫に立ち会うのは難しいんですけど、
はい、
だけど5、60でやっててちょっと今からキノコの森作ろうって 10年かかりますってなった時に10年もういいやろみたいな
そうね、引退間際だとちょっとそうなっちゃうけど
なるじゃないですか、うん、
まだ大丈夫だね。
だから3、40代ってそういう意味ではね、10年20年スパンで、まあ、森の変化ってやっぱ時間かかるからさ、
うん、
そういう意味でもいいなっていうか、
いやそうだね、でも面白いね、うん、その10年スパンで食のこと考えてる人って多分あんまりいないじゃないですか。
そうですね。
だいたい畑にせよ、あ、まあその樹木、うん、果樹はちょっと長いかもしれないけど、はいはいはい、最初から収穫するまでは
5年ぐらいね、うん、リンゴとか。
でもそれ考えたら別にキノコそれでやってたって全然ね、ちょっとその後が毎年収穫できるのかとか全然ちょっと今知識ないから分かんないですけど、なんかやっててもおかしくなさそうだもんね。
そうそうそう、
面白そうだね。
そう、面白い。
だってさ、森にキノコ狩り行けるんでしょ、
うん、そういうこと。だからなんだっけ、竹の子の里、キノコの山、
うんうん、
だっけあれ、
竹の子の里、キノコの山、あ、いや、合ってます合ってます、
うん、合ってますよね、
合ってます。
そう、だからキノコの山を作るっていう。
そうだよね、それは、うん、確かに、あの
チョコレートをどこかに刺していくっていう、
うんうん、
うん、僕は断然タケノコの里派だったんですけど、
いや、そう、僕もそうだよね。
これを機にキノコの山派に
すごい、
ね、寝返ろうかなっていう。
いやー、リアルキノコの山いいね
いいですよね。
いや、いいいい。
あんま、まだキノコは今剪定これからなんですけど、
はい、
ポルチーニ岳みたいなさ、
うんうん、
やつとかさ、まあ日本もともとあるものも含めて、まあでもポルチーニみたいなものもやっぱ日本でもともとあるって言ってたから、
そうっすね、
あれなんですけど、
それを聞いた、なんか小野寺さんのところで取れる取れるって言って僕聞いた、
ああ、まあトリュフもそうっすもんね、
うん、
トリュフもあるんだもんね。
そうね、多分名前はきっとね、和名があるんでしょう
か、うん、そう、確かに、
うん、
いや、そういうの聞いてて、やっぱ森の可能性みたいなのを楽しむってなると、長いスパンで見ながらなんか面白がれるみたいなのが、
うん、
やっぱ大事だなと思うと。
いや、そうだよね。なんかね、その自然の循環考えたら、そのね、堆肥作りって、まあ、堆肥作りはまだそれでも短いのかもしれないけど、でもなんか落ち葉堆肥とか考えたって、うんうん、あの普通に落ち葉だけで、この間ちょうど近くの公園でワークショップやらせていただいて、でそこ落ち葉堆肥作ってたんですけど、
はい、そうなんですね、
はい、やっぱそのなんていうの、一箇所だけでやってたらどんどん次の落ち葉足すだけになっちゃうから、あの、うん、1年ごととかにこう貯める場所変えてって、で貯めた場所は3年間ぐらいで土ができてみたいなことをやってたんですけど、
うん、
やっぱそれぐらいのスパンで考えても全然おかしくないよなって、なんかその話聞いてめっちゃ思って、なんか土を作るにも、ね、うんうん、3年かかって、そこから多分食品作るにもまた何年かかってとかっていうのは、うん、なんか昔のサイクルでは普通だったっていうか、まあ、それがただ天然の恵みとしていただいてた可能性はもちろんあると思うんですけど、
ね、全然そうですよ。やっぱさ、いや、僕らの商品開発常に長いからさ、今そのキノコの山に関しては、はい、マジ10年かかるかもしれないですけど
しかも成功するかしないかもよく分かんない10年間、
ね、そうそうそう、全然分かんない。まあでもそれでうまくいかないならうまくいかないなりに気づきはあるじゃないですか。
あるね。
あ、こっちじゃないんだみたいな。で、まあそれやり方がまずかったのかもしれないから、 一概には言えないけど、椎茸の話も結局今年の秋に商品化したいねって話をしてるから、植え始めて結局3年とかかかって、全然かかって、
まあそうだよね、そんなね、
でも あっという間なんだよね、あっという間だし、あっという間なんだけど、3年前に椎茸金打ちしてみんなで福利厚生で食べるっていう行為が大事だったんだなみたいな。
そうだ、それは絶対そうだと思う。なんか本当にちっちゃいところでやってみてじゃないと分かんないこと多いもんね。
そうで、堆肥も堆肥車がようやく完成して、それは今年の一大ニュースなんですけど、うん、
はい、
僕らのそれによって循環の形がすごく完成するなっていうのを思ってて、でやっぱ堆肥もちゃんと価値があるものだから販売したいなとか思って、商品開発しようぜってスタッフと話してるけど、
うんうん、
いつできんのって言ったら来年の1月ですねって言われるから、あ、やっぱそうだよねって早くてって言われ
た、早くてね、
はい、了解進んであ
そっか、堆肥車が完成して今堆肥を作ってる段階ってことですね。
そうなんです。で一発目の完熟堆肥ができるのが来年の1月、
うんうん、
2月ぐらいになりますってことだったんで、何でもこう早くアイデアができた、早く作りたいと思うけど、まあいろいろやってきてみて、その幾度となく僕もこううまくいかないこと、失敗したりとかあるけど、なんか全部ゆっくりオーバーラップしてるから、こうやれてる部分も結構あるなと思うんですよ。
うん、
素材をいっぱい買ってきて、それをガッとこう OEM とかで加工して、でそれで販売するみたいなやつはだと、なんかプロジェクトをいっぱい抱えると死んじゃいそうな気がするんですけど、
まあそうだね、多分死ぬだろう、
全部自然の流れの中でやってるから、
うん、
逃したら1年後だねみたいなことが結構救われてるのかもしれない。
あの早く起こりすぎないっていうかね、あの、
そうです、
立ち上がんなくてね、
寝かせられるタイミングがあるっていうのが自然最高です。
なるほどね、確かにね、全部 やってるやつが来年できるようになりますだと、奥田さんがプロジェクトに忙殺されるってことか。
そうされちゃうけど、なんか自然の流れのような速度感でどれもあるから、
うんうん、
あのちょうど野菜の収穫時期がずれるみたいな感じで
、ね、プロダクトの出来上がる時期もね、自然の流れのままに身を任せれば、
そうそう、今はこっちの収穫期だなっつってガーって頑張って、その畑で朝から晩まで収穫して梱包するみたいなことをやってるけど、
うんうん、
まあそういうイメージですけど、それが一気に芽吹いて収穫期を迎えちゃってたらね、とても、回ってかない、会社自体も回ってかない、みんながいっぱいいっぱいになっちゃうけど、
うん、
なんかそれを、まあ、ずらせるっていうのもあれですけど、ずれるたりちょっとのんびりしてるっていうのが意外と自然資源と付き合う時に豊かさでもあり面白さでもあるような気はするね、
うん、まあ確かにね、なんかいや難しいよね本当に思うけど、あの
何
いやその付き合い方もそうなんだけどさ、新しい商品作って、まあ、奥田さんにもね、はい、今日ダイアログで見ていただいたと思うんですけど、あの、うん、今回とかもう枝使って商品開発とかしてると、
うんうん、
その枝のサイズはある程度は規定してあげないとその商品にならないっていうこともあったりするから、そのサイズの枝は欲しいんだけど、どんだけ出てくるかは結局、うん、あのもう半分山任せっていうか
あ
っていうのもあって、
いい山任せ、
なんか欲しい欲しいと言いつつも、
うん、
できんかったらあの今年はじゃあこれしか作れないみたいなことはやっぱ容易に起こりうる。でそれをね、板材買って商品作るっていうそのね、さっき言ってたあの なんかね、うん、外から買ってきたものを OEM で製造するみたいなのと、うん、ちょっとその板材買ってものを作って、まあ、OEM じゃないかもしれないけどっていうのは、まあ、結構同じ感じなのかなっていうふうに思うんですけど、うん、なんかあるものをどう使うかを考える と、多分やっていくうちになんかどれぐらいがちょうどいい 割合というかバランスなのかみたいなのがきっと出てくるんだろうなって今なんとなく思ってて、商品作ってても、
うん、
枝も太いものもあれば当然細めのものもあるから、なんか一部だけ使おうとしてしまってもあの全然全部使い切れないから、じゃあその余ったものをじゃあ今度どう使おうかみたいなことをきっと考えなきゃいけないことも多分出てくるだろうし、はい、なんかその自然と付き合いながら商品作っていくってこういうことなのかなっていうのがなんかやっぱやりながら
めっちゃむずいですよね。
いやむずい本当に、まあ、ちょっとやってみないとね、なんかその全然素材の在庫状況とかもちゃんと見ていかないと分かんないんですけど、うん、いやなんかね思い通りに行く、まあ行かなくて当然って思った方がいいと思うんですけど。
そうですね。でなんかみんなもやればいいと思いませんか。いや何だろう、この、まあ、僕も含めて、
はい、
自然の資源資本を使って、まあ、自然資源を資本化しようと思うと めっちゃ難しいことがいっぱいあって、
うん、
でそれを例えば成功と失敗に分けて、あの本とかさそういうものにしたとして、それを後から人々が読んで、
うん、
参考にするっていうのはいいんだけど、でも なんだろう小さなところからでもいいからやってみたら分かることが多いから、
うん、
なんか読んでこれは難しそうだっていうことで済ませない方が面白いんじゃないかなってすげえ思うんですけど。
いやそうだね、紆余曲折 100% するよね。
そうして、
うんうん、
あやっぱこの値段じゃダメなんだなとか、この作り方じゃうまくいかないのか、でその時に多分それぞれの人の得意不得意とかがあるから、なんていうんですか、その PR が足りなかったり社会への訴求が足りてない可能性も全然あるけど、
うん、
そうじゃない要因の場合もあるしみたいなことで、
うん、
なんか成功と失敗の要因は人によっちゃうからさ、
まあそうだね、
そうだね、そう、その中で気づいて、まあ、自分ここ弱いけどこうやったらいけるかもみたいなのなんか試行錯誤が面白いんじゃないのかなっていうか、レベルアップだよなどう考えても。
まあそうだね、なんかそのそうね、うん、なんか大きい企業とかは本当ね、なんか前もちょっと話したかもしれないけど、やっぱその失敗を許さないわけじゃないけど、まあ、そこに寛容さが意外と少ないところはきっと今もまだ多いんだろうなっていうふうに思うんで、これは一回チャレンジしてみようくらい あの、まあ、失敗しても成功したらラッキーぐらいな形でやれるものっていうのが増えてくると、まあ、実際経験値もたまるじゃないですか、うん、失敗すんなって言われてしたって絶対成功できるかどうかなってどう考えても分からんやんとしか思わないんですけど毎回、
うん、
でもなんかその失敗から得られる経験値の方が、まあ、普通に考えると多いだろうし、5回くらいやって1回成功しただけでも相当僕は逆にいいんじゃないかって思ってしまうタイプなんで、それでも打率高くない？だって2割って高いよね。打率
いや高いと思いますよ。
いやなんか、ね、そこの人的資本への投資じゃないんだけど、
うん、
なんか勉強させるより、うん、やって失敗する価値みたいな方が大きい気はする、
うん、そうですね。高橋さんは経営者みたいな社員ですもんね。謎の
謎のね
謎のポジション。
まあでもあくまででもこれ自分の経験則で語ってるところもあるからね。その勉強してきてることももちろんある
けど、いやそうです。いやでもそのなんていうのそのがむしゃらにやってきたんだろうなってすごい思いますもん。その与えられたところをなんとかするっていうよりは自分でなった方がいいしたいっていうことに対してがむしゃらにやるから分かることはいっぱいありますよね。
いやそうだね、でも生きづらいけどね意外とね。
悩みを 帰っておりました。
いやー、ほんとね。
そっか。
いやいやいや、
なるほどね。
いやいや、多分、いや、わかんないですよ。大きい企業とかに勤めている人とかも、うん、頑張れば頑張るほど辛くなるって結構やっぱあると思うんで。
へ、はい、なるほど。
余計なことしてるっていう感じが。めっちゃ出たりするっていうか、その、なんか動けば動くほど壁にぶつかっちゃうじゃないですか、どうしても。
うんうんうん。
だからその壁にぶつかりたくない人は、結局動かずに、静かに、まあ、やること淡々とこなしてた方が、まあ、ストレスがなかったりきっとするんだろうとは思うんで。
めっちゃ面白いですね。いや、多分なんか世界の経営者の人はそのがむしゃらさに期待してる人は多いと思うけど。
そうだね、きっと本当はそうであってほしい、うん、僕も
がむしゃらな人ほど生きづらい組織だったらなんか、うん、ちぐはぐですね。
そうそう、だからもしね、そういう企業があったらちょっとまあ、自分では気づかないかもしれないけど、そういう企業。いやいや、でも本当ね、頑張ってる人はあれですよね、うん、その頑張ら失敗せようが頑張らせてあげてほしいですよね。
それは本当にそう、
うん
うん、サイズ感みたいなのはあるかもしれないです、まあ、企業によってね、多分動くお金が全然違うじゃないですか。
そうですね。
で、まあ僕らみたいなちっちゃい会社だと、そんなにめっちゃ大きい、例えば数億円みたいなプロジェクトは組めない代わりに、うん、失敗してもそんなに追い込まれるほどのものでもないでしょう
ね。ねえ、そうだよね。小さくやれば数十万くらいで済むもんね、うん、なんだかんだ。
そうですね。あ、そうそう、前話したあれだね、何でしたっけ、高橋さんがボールペン専用の旋盤買って、
そう、旋盤っていうか、そうそう、ジグね、ジグ買って、
あ、ジグ買って旋盤で
そうそうそうそう、
ボールペン作って販売 してみたみたいなやつは。
そうそう、
大事よな。
そう、スーパースモールスケールで。いや、ほんとね、なんか、いや、いい、でも、いや、そう、なんか、みんながそういうのやったらいいだろうなってめっちゃ思います、本当に。
うんうん、うん。
食品メーカー行った時も、自分が作ってみたい商品を買って飲むっていうことももちろんやってたんですけど、僕は自分で作ることもかなりやった。うん、って見てたんで。
どういうことですか？
そう、だから例えばそのジンジャーエールの素みたいなのを、うん、その一回商品として発売したことがもうないんですけど、
うんうん、
でその時にじゃあジンジャーエールの素っていうのをいっぱい売ってるじゃないですか、世の中にシロップとか、
はいはい、
でそれを買い集めてもちろん飲むっていうのは食品メーカーとして味を確認したい方やるっていうのは当然あるんですけど、ただ自分で生姜すりおろしてシロップを、はい、うん、自分が理想とする味がどういうものなのか、とかどう作ってみて、はい、どう感じるのか、生の原料を使った時に本当にどういう味がするのかみたいなのはなんか確認したくて、で、うん、自分でそのいろんなパターンで味作ってみて、で家でひたすら飲むみたいな、なんかそういうのって、いや、結構やってると面白いんですよ、でもやっぱり。
いや、最高。
から
めっちゃいいね。
そう、は
い、
ひたすら実験を繰り返しつつ、なんかうまいなって自分が思う組み合わせとかをなんとなくこう肌感で感じるみたいなのは、なんかや、はい、食品やってると特にバリエーションめっちゃいくらでも作っちゃうから面白いっす、
うん、だって、いや、なんか話聞いてたらめっちゃ忙しそうだったじゃないですか、
はい、
朝早くから夜遅くまで、
はい、
週末とかにやるんですかそれ。
あ、そうだね、そうそうそう、休みの日っすね、大体多分実験してるのは。
めっちゃ好きですね。
いや、
でもね、食品。
いや、でもめっちゃ面白い、本当に。何か自分でいろいろ作ってみるって、何だろうね、理科の実験してるのと結構近い感覚もあって、
うん、
いろんな配合をこう、まあ、レシピ、ね、ネットとかでいろいろ落ちてたりもするから、もう広げてみたりして。で、まあ、そこから自分でこう、ね、いろんなものを足し合わせて作ってみてとか、まあ、もちろんそのプロにかなうレシピができるなんてことは全くないんだけど。
そうなんですよ、プロはすごいんですよ ね、
すごいよね。でもなんかそのエッセンスのところまではこうなんか、うん、いや、自分がやって動かしたことによって吸収できることがめちゃくちゃあるんで、
結局プロと、あ、まあ、プロと話をするときにこういう味わい感が自分は好きなんですみたいなのをお話できるとできないとでは その商品のイメージ共有は全然違いますもんね。
あ、違うっすね。だからそれ確かに、あの僕多分まだ他の人よりも味に関しての言語化はまだ得意な方かもしれない。だからそういう意味ではいろいろやってた分、うん、
やってたっていうのがでかいな。
うん、まあ、経験もうねひたすらやってるとやっぱね、いやでも
すげえ
やれるようになってくるっていうかね、なんかあの表現せざるを得ないから、まあ、僕らはプロに頼んでたっていうかね、開発人が社内にいたからその開発人に伝えるっていうことでしたけど、うんうんうん、まあそれもプロはプロだからね、うん、やっぱり。
だから僕もなんか、まあ料理は割と好きなんですけど、
うんうん、
うまいトマトパスタみたいなのとかをやたら作る、何回も作るみたいな確かに、ね、やってて、でそうするとまあ本当にプロの人の凄さを目の当たりにすると、なんか素人がシャシャンなっていうのはめっちゃ自分でも分かるし、
うん、
理解してるんですけど、
はい、
なんとなくその味の構成じゃないですけど、
うん、
これとこれを足し合わせた時にこういう風にあの変化するんだなとかっていう自分の中で感覚を持てるっていうのは一つありますよね。
ある、そうっすね、
うん、
こういうのがいいっていう好み伝えるのも難しいじゃないですか、うん、ただうまいって思ってるのと全然違うから、
めっちゃむずい、
ね、だからそれは結構体験をひたすらするのと手を動かすことの掛け算で蓄積するものがめちゃくちゃあるだろう。
わあ、いい話だ、めっちゃいい話やな。自分の中での言語を積み上げていくっていうことが、まあ、自分の手を動かすってこともそうだし、
うん、
積極的にそのサービスとか職を探求しに行くみたいなことが、でそれは仕事の中ではやっぱしきれない部分ってあるじゃないですか。
いやそうっすね、無理だね。
なんでそれをあのやるっていうのはすごいいいなって思うな。でなんかデザインの仕事してても、なんかデザイナーさんとかイラストレーターさんと話してて、もうちょっとこう違うんだよなっていうのを伝えるのってめっちゃ難しくて、
まあ、俺そうだね、そっちそんな伝えきれてない気するもん、自分でやってるけど
なんかニュアンスイメージとしてはあるんだけど、それをお伝えできないみたいな、
うんうん、
もやもやがあるじゃないですか、
はい、
うん、でプロダクトもそうなんですけど、
うん
うん、この椅子、まあ確かにいいけどめっちゃいいのかみたいな
そうねいやそれじゃあ超難しいよね。
そうめっちゃむずくて、そういうのをやっぱね、椅子も自分ごとにならないとダメなんだよね、すごく。
いやそうだろうな。で僕だからそのプロダクト、その木工製品系のプロダクトとかは、
うん、
そうなんか、まあ、自分でその、ね、ボールペン作ってとかっていうことはやったけど、いやいかんせんそのなんだろうね、そのどう審美眼ってなんだろうっていつも思う
ね、なんか自分がかっこいいと思うものってなんでそう思うのかみたいな気になりますよ。
うん、気になるね。まあでもそれはで別にその木工のプロダクトじゃなくて食とかもそうだし、まあ、全部一緒なんだけどね、はい、きっとデザインもそうだしね、きっと。
そうそう、なんか別のなんだろう優秀なデザイナーさんが作った家具を見た時に、あめちゃくちゃ素敵やなって思う時と、
うん、
これって思う時があったとして、
うん、
プロダクトデザイナーさんがめっちゃいいと思って出してる場合に、そこの感覚の違いって、まあ好みって言っちゃえばそうなんだけど、見続けて考え続けないといけないっていうのはめちゃくちゃ思うので、
うん、
で結構自分ごと化するの大事だなと思うから、
そうっすね。
なんか森、まあ、ちょっと時間めっちゃ長くなっちゃったんですけどあの森とか海とか川とか畑とかっていうのをいろいろ話してて、まあ、自分事として思ってない人はたくさんいるんですけど、
うん、
でまあそう思わなくていいじゃんっていう人のはまあそういう人もいるわなっていうところなんですけど、なんか関わりたいですみたいな話使用してくれる人たち結構いるじゃないですか、
うんうん、
でその時に森をどうやったら自分ごとにできるのかみたいなのは、なんかいろんな森見る、いろんなジンジャーエール飲むみたいなことが、
はい、
めっちゃ自分の中に言葉を作るとすれば、
うん、
なんかいろんな森見るだし、いろんな海行くだし、
うんうん、
家具とかでもいろんな家具見まくるってことなんですけど、いろんな家具単純に見ようと思っても結構まずは難しいから、
そうだね、
なんか自分の理想のホームオフィスを作るためにその購入リスト一覧を作るみたいな。
あ、確かにそうだね。家具とか確かに難しいけど、
そうそうそう、インテリアデザインのコーディネートを自分で考えてみて、うん、わあこの椅子好き高えとか、この椅子は違うなとかっていうのを見るときに自分の中の基準を作るには、それがすごい大事な気がする。でなんかそれは例えばアートとか建築のコンペの審査員ってあるじゃないですか。
はいはい。
なんかあれも僕何個かやらせてもらったことがあるんですけど、
はい、
それも数を100個とか見るから、
うんうん、
なんか分かりそうな、
あなるほどね、そう差がはっきり
分かってくるというか、
うんうん、
あそうそうそういう気はしてて、なんかそれそういう感じ。コンペの審査の場合は一生懸命こう考えた塊がいっぱいぶつかってくるから、う
ん、確かに
自分ごとになるんですけど
そうです、ね、
いやな向き合わなきゃやべえ、
反強制的にぶち込まれる感じだもん
ね。そうそうそうだ、それそういう機会があればね、それはもちろんいいんだけど、普通ない、うん、ないからさ。
そうなんだよね、本当に自分からやりに行ったり収集しに行かない限り絶対機会ないんだよね、うん、
ないから、 その場合はやっぱり森いろんなとこ行ってみて心地よさって何か考えるとか。僕もなんかこの春に引っ越し、ちょっと今シェアハウスに住んでるんですけど、引っ越すから改めて、
はい、
そう、僕がカフェとファミレスで仕事をしすぎているっていう問題を解決するために、家にこうデスクとかをちゃんと置いてみて、
はいはい、
それでもできなかったらしょうがないんだけど、まずは努力するみたいなのをやろうとしてる時に、
はい、
いやもちろんヤマトの家具も入れるけど、
うんうん、
まあそれだけで揃わないから、
はい、
いろいろカーテンとかも含めていろいろ見たりさ、
うんうん、
してるときにやっぱこういう感じいいよなとかっていうのは再確認する場にもなってたりするので、
はい、
なんかそんなのを皆さんも空想でもいいから
そうだ、ね、
リスト作ったりするととても一歩目になるかもしれない、
うん、そうだね。とあとはもう本当に実物見に行くだな、その後はね。
確かに、
いややっぱそこが一番でかい気がする
本当っすね、
うん、リストアップした後にちょっとでもいいから。
確かに、まあ、それだと確かに東京とか都市圏の方がそういう家具屋さんは充実してるから。
そうだね、
都市に行くのも楽しくなるね
、うん、まあ確かにそのね、物探す時は本当都市行くのはいいよね、うん、
そう、やっぱなんか目的なく都市に佇んだ時にやることねって僕は結構思ってたんですけど、
うん
うん、でも多分目的というか家具とか食とかっていうのをテーマにすればもう都会ほど楽しい場所はないねっていうところもあるだろうから、
そう、ね、はい、それは
そう、どっちも楽しめるといいよね。
うん、そうだね、
うん、です。まあちょっと今年度、
はい、
本当にいい良き2023年度良いこの自然資本論も含めて
操作
してもらいました ね、
ね、
本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
じゃあ今日はそんなところで終わりにしましょう。
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。